おはようございます。有限会社西企画西俊久です。誕生から22年、累計発行部数8万8千部の運をデザインする手帳有機こよみを群馬県富岡市にて制作しています。有機こよみ2026は9月9日発売です。そしておかげさまで、そこにて運を知らせる卓上歴昼こよみ2026は完売となります。で、このラジオ聞くこよみでは毎朝10分のこよみレッスンをお届けしています。今朝は2025年までの習慣が向こう10年の運の土台になるというテーマでお話を。去年2024年はモーニングルーティーンが運を作る幸運の鍵でした。朝起きて最初にやることは何ですか、その種類によって運が変わるよってご提案したのが去年です。というのを理由に、僕自身早速はじめ意識して続けたのが朝白湯だったんですが、今ではもうすっかり定着しています。春夏秋冬、いつでも暑くても寒くても飲む飲まないに関係なく、まずは朝白湯です。それってもう寝ぼけ眼でも慌ててても、とにかくもうできちゃえる、いわゆる習慣化してしまってる、身についている僕にとっての朝の儀式です。で、大人ってそういうのが必要だなと思っていて、若い頃、学生時代とか20代の前半だとかは、環境もしくはの自分よりも上の大人たちがルーティンを作ってくれてたんですよね。学校でもバイト先でも他人が作ってくれたルールとか時間割、マニュアルみたいなものがあって、それをこなしていれば良くも悪くもリズムが整ったっていう時期がありました。その制約が嫌で、とにかくね、出勤時間に出勤することができなかったんですよ。あと、今はこれをやりなさいって言われると、それ以外のことがやりたくなるという天の弱な性格な自分だったので、その世の中の枠みたいなものに馴染まなかったんですよね。だから流れに流れて、学校もその社会人みたいな枠からも飛び出して、自由業みたいな西企画にたどり着いて今に至るんですが、そんな僕は自分で作ったルーティンを増やしていかないと、暮らしのリズムがすぐ乱れちゃうんですよね。みんなと同じ時間が割がないから自分は自由かって言ったらそうじゃなくて、だからこそ自分でちゃんとルーティンを作っていかないと、自分のリズムがコロコロ変わってしまって、体調だけでなく人間関係や仕事もうまくいかなくなっちゃうんです。そういうの大人はね、みんな必要だと思うんですよね、大なり小なり。なのでルーティーン結構重要です、去年に限らず。ちなみに2025年は夜眠る前に最後にやることが運を作るって運勢です。ナイトルーティーンが2025年の運の課題となります。これに関しては僕ずっと不得意だったんですが、先日8月23日の大吉日から、フォームローラーってご存知ですか？円筒形の筒状のやつで体をコロコロするやつ、あれ始めました。ふくらはぎ、お尻、腰、背中をコロコロしてから眠るっていう日々を細々と始めてます。本当はね、もっとかっこいいやつをやりたかったんですよ。夜眠る前の瞑想とか、あと般若心経をあげるとか、いろいろあったんですが、今の自分に必要に迫られていて、優先度が高くて、なおかつスマホ見ながらでも何でも簡単にできるっていう、その自分にとってのハードルを考えた場合、ローラーコロコロが現実かなと考えまして、とりあえずもう一週間以上続けられています。そうやって2025年までに手に入れて身につけた習慣、去年だったらモーニングルーティン、今年だったらナイトルーティン、段階を経て少しずつ少しずつ育てていった自分のルーティン、これが 向こう10年間の運の土台になる。その土台の上にこれから仕事運、金運、恋愛運、交際運、健康運などあらゆる運が積み重なっていくよ。だから今年までに自分らしいルーティンを手に入れましょう。というのが有機暦2025を通した弊社からのご提案です。習慣って一朝一夕では身につかないものだから、もうこの習慣大事ですよっていうお話、実は2年前くらいからご提案し続けています。モーニングルーティーンとナイトルーティーンの話題に関しては、この朝ラジオでも何度も何度も繰り返し登場してるから、はいはいはい、例のそれですよねって感じる方もいるかもしれないです。僕は、の大切なこと、運に関わる重要なことって、長期間にわたって何度も何度も繰り返しネタにするスタイルなので、2025年までに身につけた習慣でこれからの運が決まる。まずは朝晩の習慣からだっていう話の重要度をお察しください。ここまでが今日の本題です。ここからは余談です。余談ではあるものの、僕が紆余曲折を経て最終的にたどり着いた個人的な実感、実体験みたいなものなんですが、習慣ってそこに定期性と継続性が求められるものでしょう。定期性っていうのは等間隔の期間があるっていうのと、サイクルしてるってことと、継続性は一発瞬間的じゃなくて長い年月にわたって繰り返されるっていう定期性と継続性。ランダム不定期でその日の気分次第な行動のことを習慣とかルーティンとか呼ばないはずなんです。期間限定単発一度限りのことも習慣とは呼ばないので、それだとどんな立派な立ち振る舞いでも向こう10年の土台になるとは言えないです。僕たちが2025年までに身につけたいのは定期的かつ継続的な繰り返しの取り組みのことです。定期性が求められるってことは等間隔の管理、計画が必要ってことです。気が向いた時じゃなくて、前回、今回、次回の間が均等である必要があります。また継続性が求められるってことは無理のない行動であることが絶対条件になります。無理していいんだったらいろいろできますが、継続と無理ってめちゃくちゃ相性が悪いので、継続性が大前提になった時点で無理は禁物になります。そんなこんなで定期性と継続性を十分に考慮して、そこを大前提でいろいろと試してみた結果、僕がたどり着いた正解は、とても簡単なことを毎日続ける。これです。やるべきことはとても簡単なこと。それを毎日続ける。それが結局一番効率的かつ効果的だし、当然ながら定期性と継続性を担保できるな。毎日続けるのが最も楽、最も管理不要、24時間おきに等間隔でこなす課題だったら頭使わなくても楽にこなせます。これが1週間おきとか1ヶ月おきとかだと、どんどんどんどん計画性と意識が必要になる、忘れない工夫が必要になる。でも毎日だったらそんなこと考えなくても、いちいち覚えてなくても、はい今日の分、はい今日の分ってこなすことができる。ただしそのためには楽な課題を選ぶ必要があります。それらをこなし続けた結果、課題の量や規模が少しずつ大きくなっていくのは問題なしです。例えば毎日腹筋する、最初の頃は1日1回だったのが、こなしていくうちに1日10回、1日20回ってなっていくのはありだと思います。 でも腹筋を毎日100回やるって習慣いきなり考えるのはやめた方がいいです。例えばこの朝ラジオなんて典型的な例なんですが、最初のきっかけはラジオをしたいじゃないんです。20年間毎日書き溜めたブログがまずあったんです。それを20年前から順に読み上げていけば少なくとも20年は毎日続けられるよねってことで始めたのがこの朝ラジオだったんです。ゼロから始めたんじゃなくて、20年間のブログを20年読み続ければいいじゃんって言って始めたのが毎朝のこのラジオです。それが今となってはもうすっかり慣れて定着して、ブログに書いてあることなんか全然読まないで、それこそ一度もブログで取り上げたことがないような最新ネタまで扱うようになって、でもそれって僕が慣れたからなんですよね。本当に最初のきっかけは今の自分にできる一番楽なこと。それはもう散々ブログに台本書いてあるからそれ読めばいいじゃんっていう、それだけだったんです。左右もラジオもブログも毎日続けるのが飽き性でいい加減な自分には一番楽です。だからみんなもラジオできますっていう話ではないんです。だからみんなもブログを毎日書きましょうって言いたいんじゃないんです。毎日続けることができる最も簡単なことこそが余計なことを考えないで済む忘れないオートマチックなルーティンなんです。だからそれを私は毎日なんて無理、大変、難しいって感じるのはもうスタート地点で間違ってるんです。毎日じゃないルーティンやリズムや習慣の方が維持管理の難易度ははるかに高いです。そんなのは毎日できないよって思うようなものに取り組もうとするのは、それいきなり難しいことをルーティンに組み込もうとしてるからです。特に最初の1歩目、2歩目、3歩目、ここに関しては自分自身でさえバカにしちゃうような小さく簡単なことから始めるのがいいです。例えば夜眠る前に1回だけ深呼吸するとかでもいいです。それ毎日できると10日目くらいには3回4回と深呼吸できる自分になっちゃうんです。そういう暮らしを今年中に定着させられると、その習慣が向こう10年間の自分を助けてくれることになるから、これは試してみる価値大ありだと思います。今朝のお話はそんなところです。一つ告知にお付き合いください。最新型の有機暦を引っ提げて9月からいろんな場所でのイベント巡業始まります。2025年9月14日日曜日は高崎のジャムカバーさんにて旅飽きない、僕は旧姓占いで出展です。9月23日火曜日には群馬県桐生市にて有機暦フェスボリューム1開催します。ご予約不要、入場無料の有機暦収穫祭です。9月30、10月1日は有機暦フェスを大阪でやります。新大阪駅最寄りの会議室を2日連続で借りて、講座とワークショップと鑑定を組み合わせたイベントやります。10月の5日日曜日は藤岡の諏訪神社にて福寄り所という占い特化イベントに参加します。10月18、19の土日には東京の浜松町にて手帳の市2025というのをやります。他にもオンライン、オフライン両方でいろんなイベントを企画し顔を出していくので、チャンスがぴったり重なった時はぜひぜひ会いに来てください。さて今日という一日は9月の1日月曜日、運が動く繁忙の8月、今日入れて残りあと6日となります。何をなすべきか考えすぎにはくれぐれもご注意を。 現実の現場とか、あとは今この状況だとか、その場に合った過ごし方に集中していれば運の流れには乗れます。今日の幸運のレシピはみょうが。花芽を食べるのが吉です。みょうがの香り食感が苦手という方は、かいわれ大根とかエディブルフラワーだとかも吉です。最後に今日のキーワードは明解。疑問を解き明かす、その心は、わからないことはその場で調べて、不明点を宿題に後先延ばしにしないで吉です。そのためには、今自分が何が分かってないのか、何が気になっているのか、そこら辺を隠さないで周囲に伝えることから始められると、その場その場で疑問が、不明点が解き明かされていきます。以上、迷った時の目安としてご参考までに。ところで、この朝ラジオ聞く暦ではツイッターにてご意見ご質問募集中です。知りたい占いの知識や今回の配信へのご感想など、ハッシュタグ聞く暦をつけてのツイートお待ちしています。それでは今日もできることをできるだけ、西企画西俊久でした。いってらっしゃい。ひれみんさん、おはようございます。ジャズさん、おはようございます。ニコマルさん、おはようございます。今日のみんなの空模様は、晴れマークと曇りマーク半々ぐらいですかね。今僕の目の前の空は、雲多めの、青空出てるんですけどね、雲多めの日ですね。今日も朝から暑いです。昨日も暑かったです。とはいえ、朝は少し過ごしやすくなってきているので、やりたいことやらなくちゃならないことあったら、午前中に過ごせてしま、済ませてしまいましょう。ユッキーさん、エヌシャンティさん、ワルツさん、ユウさん、ミズッキさん、モンさん、マスイさん、ロミさん、アキさん、キミコさん、チャンタケさん、ミカンさん、花子さん、コンサートさん、ジャムさん、アサナジサイさん、クーさん、ユンさん、サンフラワーさん、タカさん、小川智美さん、デュオさん、チューンさん、マイクさん、ユカロンさん、おはようございます。いつもありがとうございます。コンサートさん、私も今年から寝起き一杯目は左右の習慣化しました。2025年までに間に合っていただいてよかったです。ワルツさん、日々のルーティンで暦の知恵を授かれるように、いる暦を留学する子供に持たせました。ありがとうございます。海外にいる暦が旅立ったんですね。お子様のそばに置いていただいてありがたし、もしも地球の上での高さが同じだったら、季節感そんなに、これが南半球に行っちゃうと、南半球への留学ですかね。南半球に行ってしまうと季節はまるっきり逆になってしまうんですが、北半球でそこまで高さが変わらなければ四季があるので、そこでは旬の知識もそれなりに活かせるはずだし、土用の知識もそのまま活かしてもらえるはずです。ぜひぜひ、慣れない不慣れな土地に行った時こそ、自分らしいルーティン、繰り返しの定期的継続的サイクルを大切にして吉です。というわけで、今朝の配信はここまでです。僕も最後の繁忙のラストスパート、充実させに行ってまいります。